車が豊橋へ着いたとき、寝ていた男がむっくり起きて目をこすりながら降りていった。よくあんなに都合よく目を覚ますことができるものだと思った。ことによると、寝ぼけて停車場を間違えたんだろうと気遣いながら窓から眺めていると、決してそうでない。無事に改札場を通過して、正気の人間のように出ていった。三四郎は安心して席を向こう側へ移した。これでひげのある人と隣り合わせになった。ひげのある人は入れ替わって窓から首を出して水蜜桃を買っている。やがて二人の間に果物を置いて、食べませんかと言った。三四郎は礼を言って一つ食べた。ひげのある人は好きと見えてむやみに食べた。三四郎にもっと食べろと言う。三四郎はまた一つ食べた。二人が水蜜桃を食べているうちに、だいぶ親密になっていろいろな話を始めた。その男の説によると、桃は果物のうちで一番仙人めいている。なんだかバカ見たような味がする。第一、種の格好が不器用だ。かつ穴だらけで大変面白く出来上がっているという。三四郎は初めて聞く説だが、随分つまらないことを言う人だと思った。次に、その男がこんなことを言い出した。四季は果物が大変好きだった。かつ、いくらでも食える男だった。ある時、大きな樽柿を16食ったことがある。それで何ともなかった。自分などはとても四季の真似はできない。三四郎は笑って聞いていた。けれども、四季の話だけには興味があるような気がした。もう少し四季のことでも話そうかと思っていると、どうも好きなものには自然と手が出るものでね。仕方がない。豚などは手が出ない代わりに鼻が出る。豚をね、縛って動けないようにしておいて、その鼻の先へごちそうを並べておくと、動けないものだから鼻の先がだんだん伸びてくるそうだ。ごちそうに届くまでは伸びるそうです。どうも一年ほど恐ろしいものはないと言ってニヤニヤ笑っている。真面目だか冗談だか、半然と区別しにくいような話し方である。まあ、お互いに豚でなくって幸せだ。そう欲しいものの方へむやみに鼻が伸びていったら、今頃は汽車にも乗れないくらい長くなって困るに違いない。三四郎は吹き出した。けれども相手は存外静かである。実際危ない。レオナルド・ダ・ヴィンチという人は桃の幹に秘石を注射してね、その見栄も毒が回るものだろうかどうだろうかという試験をしたことがある。ところが、その桃を食って死んだ人がある。危ない。気をつけないと危ない。と言いながら、散々食い散らした水蜜桃の種やら皮やらをひとまとめに新聞にくるんで窓の外へ投げ出した。今度は三四郎も笑う気が起こらなかった。レオナルド・ダ・ヴィンチという名を聞いて、少しく辟易した上に、なんだか昨夜の女のことを考え出して妙に不愉快になったから慎んで黙ってしまった。けれども相手はそんなことに一向気がつかないらしい。やがて、東京はどこへ？と聞き出した。実は初めてで様子がよくわからんのですが、差し当たり国の寄宿舎へでも行こうかと思っています。という。じゃあ、熊本はもう？今度卒業したのです。はあ、そりゃあ、と言ったが、おめでたいとも結構だともつけなかった。ただ、するとこれから大学へ入るのですね、といかにも平凡であるかのごとく聞いた。三四郎はいささか物足りなかった。その代わり、ええ、という二字で挨拶を片付けた。かは？とまた聞かれる。 一部です。法科ですか？いいえ、文科です。ああ、そりゃあ、とまた言った。三四郎はこの「ああ、そりゃあ」を聞くたびに妙になる。向こうが大いに偉いか、大いに人を踏み倒しているか、そうでなければ大学に全く縁故も道場もない男に違いない。しかし、そのうちのどっちだか見当がつかないので、この男に対する態度も極めて不明瞭であった。浜松で二人とも申し合わせたように弁当を食った。食ってしまっても汽車は容易に出ない。窓から見ると西洋人が四五人列車の前を行ったり来たりしている。そのうちの一組は夫婦と見えて、暑いのに手を組み合わせている。女は上下とも真っ白な着物で大変美しい。三四郎は生まれてから今日に至るまで西洋人というものを五六人しか見たことがない。そのうちの二人は熊本の高等学校の教師で、その二人のうちの一人は運悪く瀬むしであった。女では宣教師を一人知っている。随分とんがった顔でかますに類していた。だからこういう派手なきれいな西洋人は珍しいばかりではない。すこぶる上等に見える。三四郎は一生懸命に見とれていた。これでは威張るのももっともだと思った。自分が西洋へ行ってこんな人の中に入ったら定めし肩身の狭いことだろうとまで考えた。窓の前を通るとき、二人の話を熱心に聞いてみたが、ちっともわからない。熊本の教師とはまるで発音が違うようだった。ところへ例の男が首を後ろから出して、まだ出そうもないのですかねと言いながら、今行き過ぎた西洋の夫婦をちょいと見て、ああ美しいと小声に言って、すぐに生あくびをした。三四郎は自分がいかにも田舎者らしいのに気がついて、早速首を引っ込めて着座した。男も続いて席に帰った。そうして、どうも西洋人は美しいですねと言った。三四郎は別段の答えも出ないので、ただ「はあ」と受けて笑っていた。するとひげの男は「お互いは哀れだなあ」と言い出した。こんな顔をして、こんなに弱っていては、いくら日露戦争に勝って一等国になってもダメですね。もっとも建物を見ても庭園を見ても、いずれも顔相応のところだが、あなたは東京が初めてなら、まだ富士山を見たことがないでしょ？今に見えるからご覧なさい。あれが日本一の名物だ。あれより他に自慢するものは何もない。ところが、その富士山は天然自然に昔からあったものなんだから仕方がない。我々がこしらえたものじゃない。と言って、またニヤニヤ笑っている。三四郎は、日露戦争以後、こんな人間に出会うとは思いもよらなかった。どうも日本人じゃないような気がする。しかし、これからは日本もだんだん発展するでしょう、と弁護した。すると、かの男は澄ましたもので「滅びるね」と言った。熊本でこんなことを口に出せばすぐ殴られる。悪くすると国賊取り扱いにされる。三四郎は頭の中のどこの隅にもこういう思想を入れる余裕はないような空気のうちで成長した。だからことによると、自分の年の若いのに乗じて人を愚弄するのではなかろうかとも考えた。男は例のごとくニヤニヤ笑っている。そのくせ言葉好きはどこまでも落ち着いている。どうも見当がつかないから、相手になるのをやめて黙ってしまった。すると男がこう言った。「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より」でちょっと切ったが、三四郎の顔を見ると耳を傾けている。 日本より頭の中の方が広いでしょう、と言った。とらわれちゃダメだ。いくら日本のためを思ったって、ひいきの引き倒しになるばかりだ。この言葉を聞いたとき、三四郎は真実に熊本を出たような心持ちがした。同時に、熊本にいたときの自分は非常に卑怯であったと悟った。その晩、三四郎は東京に着いた。ひげの男は別れる時まで名前を明かさなかった。三四郎は東京へ帰さえすれば、このくらいの男は至るところにいるものと信じて、別に生命を尋ねようともしなかった。